SBS の日本語ポッドキャストです。
今日はオーストラリアで2つの会社を経営している起業家の宮田拓也さんにお話を伺います。今37歳というお若さで2つの会社を起業されて経営されているということなんですけども、はい、どんな内容の会社なんですか？
両方とも同業になるんですけども、はい、一応、オーストラリアとフィリピンの留学のアステンサポートの会社になっています。フィリピン自体は、去年からなんですけども、
はい、
オーストラリア留学始めてしばらくしてから、最近日本人の方が結構フィリピンに留学行くっていう話がすごく多くて、
はい、
その一つの理由としてが、オーストラリア物価は高いじゃないですか、だからフィリピンの方が安いって、1対1で寮も全部ついてて、学費にしても生活にしても安いし、学べるっていうので、そちらの方も始めさせていただきました。英語が少しできていれば、仕事も探しやすかったり、
はい、
こちらの生活にあたってメリットがあるっていうので。
フィリピンで勉強して向こうで就職するなんていうパターンの方もいるんですかね？
いますね。実際、去年いた生徒は1人こっちにワーホリで1年行って、はい、帰りにフィリピンに2ヶ月か3ヶ月寄った後に帰国したんですけども、仕事でフィリピンに戻られた方がいます。
会社はもう5年経営されてる形になります。
そうですね、2012年に起業してから。はい。
なんか苦労は？
結構ありましたね。やっぱり最初のうちは、僕ビジネスを学んだわけではないので、自分で結構手探りでやっていたところもあるんですけども、
はい、
結構こっち長いっていうのもあって、いろいろ知り合い、いろんな分野の知り合いがいたおかげで、いろいろ助けていただいて、それでなるべく生徒さんからお金を取らないようにやっている無料サポートのシステムでやっているので、
はい、
もう 99% 口コミのみです。うちは宣伝広告費かけてないので。
宮田さんは転勤続きの家族のもと、生まれて3歳までを大阪、その後9歳まではカナダで過ごし、再び日本に戻って岡山で5年、その後15歳で家族と一緒にメルボルン入りをして以来、メルボルンで20年以上を過ごしています。5年前に始めたビジネスに、去年からフィリピンを加え、今年は日本にオフィスを構える予定でもあるそうです。15歳の時にメルボルンに来たということで、はい、その前にもカナダに行ってたから、初めての外国っていうことではなかった。
そうですね、ですね。カナダは小さかったですけど、3歳から9歳弱ぐらいまで
カナダに、
はい、
そうするとオーストラリアに来た時に英語の問題っていうのはあんまりなかったですか？
いや、喋れなかったですね。
あ、そうですか。
はい、カナダで英語を喋ってたんですけど、
はい、
日本に行ってから日本語を勉強しないといけなかったので、英語を忘れてしまったっていう。
子供はね
覚えるの早い分忘れるのも早い。
そうだったんですか、はい、親にしてみればなんで、
そうですね、
っていう感じで、カナダで喋れてたのに、はい、みたいな感じだったんでしょうけど。ご苦労ありました？
いや、大変でしたね、やっぱり、カナダから日本に行った時もそうですけども、日本語がまず難しかったのと、はい、母親と接する機会がやっぱ多かったので、男言葉が分からなかったりとか。
あ、ちょっと女性的な日本語。
そうですね、腹減ったって言われても分からなかったり、ちゃんとお腹空いたって言ってくれないと分からないとか、そういうのとか、漢字だったりとか、
はいはいはい、
数学とかに関しても、やっぱり外国の、日本って進んでるじゃないですか。
はい、そうです
ね。そういう面でもちょっと大変でした。
じゃあ逆にその日本の方が大変。
大変でしたね。なんか文化っていう面でもやっぱりなかなか、溶け込むのに時間はかかりましたけど。
いじめられたりはしました？でも。
そういうのはなかったですね。そうですね。結構友達作るのは早かったんですけど、海外って結構個性的な部分って尊重されるっていうか、認められてるとこってあるけど、日本だと結構わりかしみんなと同じように、あんまりそこの輪から離れたらちょっと、みたいなのがあって、たように僕は感じたので、それがちょっとなんでだろうっていうのはすごく感じましたけど。
あ、そうですか。
いい意味で言えば、日本ってきっちりしてるし、
はい、
でも何でもなんか礼儀正しいしっていうのはあるんですけど、外国って緩いじゃないですか、
はい、
それは良くも悪くもですけど、だこっち長くいて初めてやっぱり両方のいいとこ悪いとこが見えてきたっていう面で、バランス取れるようになりましたけど、ちっちゃい時ってなかなかそれが難しくて、早く日本出たいって感じた時期もすごくあったりとか。
そうですか。で、日本15歳の時に出てメルブルンに来て、その時はちょっと英語に苦労されたけど、ね、カルチャーショックっていうのはどうでした？
そこはあんまりなかったですね。
逆にね、カナダみたいな感じで。
結構早く。で、あと早く英語も覚えたかったのもあって、最初の4年間、僕専門学校行くまでも全然、日本人とは接しないようにしてました、わざと。
あ、そうなんですか。実家
だと英語の環境に身を置いて英語を早く覚えようと思って、
うん、はい、その努力は身になりました。
そうですね、良かったと思います。学生の頃に10年ぐらい家庭教師もしてたんですけど、はい、まあ、発音矯正メインの、
はい、
やっぱりあのタイプがあるんですけど、まあ、座って覚えるタイプとこう聞いて覚えるタイプってあるじゃないですか、うんうんうん、僕の場合は、ね、そういう実際に王子たちとこう遊んだり話したりとかして分からなくてもそういう環境に身を置くことで伸びたので、
うん、
まあ、実際教えた生徒は、まあ、うん、そういうタイプもいたし、まあ、ちゃんとこう聞いたり見たりしたことを書いて覚えた子たちもいますし、自分に合ったあの勉強法っていうか身につけ方が分かれば早く伸びるんじゃないかと思います。
あ、そうですか、
はい、
メルボルンにこう移動した時は日本のお友達とかと別れてっていう辛さとかありました？
それなかったですね、なぜかその転勤だったのであ
そっか、逆に慣れてる感じで、ね、あ、そうなんですね。
逆に言うと新しい環境でどんどん友達が増えるから嬉しいっていう方が強かったかもしれないです。
でその専門学校で、どんな勉強されたんですか？
僕は、通訳と翻訳のコースに通いまして高校卒業後、はい、うん、でまあ、通訳の資格を取って永住権を取ってるんですけども。
あ、はい、通訳の分野から永住権を。
そうですね。
それでその時の苦労というのはあります？通訳の分野から。
いや、やっぱり、まあ、多分パッて通訳って聞かれると、ああ、じゃあもうよ、なんかどんな分野でも英語喋れるなら訳してもらえるねって感じるかもしれないですけど、結構やっぱ専門分野ってあるし、はい、その背景知識がないと訳せなかったりとか。
そうですね、
まあ、一概に英語が喋れるから訳せるわけでもないっていうのはその時に結構あの思い知らされました、ね、
でそこのギャップは埋めるべく勉強されたりしたんですか？
そこはもうコースで、まあ、先生がもうプロの通訳翻訳師だったので、やっぱり現場でのこととか、
うん、
そこで磨かないといけない技術とかを学んで、
うん、
やっぱりその翻訳っていうその部分をあのスキルを磨かされましたね、
うん、はい。で永住権申請の間にいろんなこと勉強されてますけど。
そうなんですよ、これはちょっとまあ事情がありまして、
はい、
まあ、あのちょうどイミグレーションのその法律か、まあ、その上がちょっと変わった時だったので、永住権申請時に一回受理されたんですけど、
はい、
それがやっぱりダメみたいな感じになって。
あ、そういうこともあるんですか、
はい、僕ともう一人生徒がいたんですけど、まあ、はい、あの弁護士を通して申請してたんですけど、まあ、はい、訴えた方がいいと、あの弁護士に国を、うん、でそれで2年間裁判してたんです、はい、でその間は、まあ、あの学生ビザでいなさいっていうことだったので、まあ、うん、じゃあどうせだったら、まあ、自分に役に立つこととか、
うん、
あのお勉強しようと思って、まあ、うん、いろんなコースに行きました。なんか
これ最初に勉強されたのが
栄養学解剖学ですね。
栄養学と解剖学、
はい、もともと医療系の通訳に行きたかったのもあって、
うん、
とりあえず1年そこで学んで、
うん
ですね、そこからはまあちょっと路線外れてビジネスアドミンのコース行ったりとか、
はい、
でその後ちょっと別の大学であの言語学と教育学を半年ずつやって、まあ、それで永住権取れたので、
うん、
まあ、辞めて働こうと思って。
どんなお仕事してたんですか、学生時代は？
結構特殊、まあ、その家庭教師もそうですけど、
はい、
例えば高校、現地高校の日本人留学生のエイドの仕事だったりとか、
うん、はい、
まあ、中古関係の車の営業だったりとか、
いろんなこと、
なんかいろんなことも、なんかもうとりあえずなんかたまたまそういう話が舞い込んでくることが多くて、知り合いとか友達からこういうポジションが空いててやらないっていう話がたまたまありがたくありまして、
うんうん、
まあ、なんとかこう食いつないでこれたんですけど、
たくさんの方向転換や試行錯誤をしながら宮田さんはどうやって起業家の道を歩み始めたのでしょうか。来週は初めての会社経験から企業に至るまで、そしてそれからのお話を伺います。
iTunes でのポッドキャストをサブスクライブしてください。もっとたくさんの話題を日本語でお聞きいただけます。